皆さんこんにちは、ロケーションウィークリージャパン、今日はですね、株式会社プライバシーテックの、代表山下大輔さんに、お越しいただきました。山下さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。株式会社プライバシーテックの山下と申します。
プライバシーテックって何ですか？
はい、プライバシーテックというのはは
い、
まあ、X テックっていろんな領域で使われていると思うんですけども、例えばフィンテックであったりとか、ヘルスケアテックであったりとか、いろんな領域があるかと思います。プライバシーテックっていうのもそういった新しいテクノロジーの領域の一つだというものとして表現をされています。で、私たちはこのプライバシーテックという、まあ、ある意味カテゴリーの名前をそのまま会社名に使わせていただいているというような形になっています。実際にデータを企業が使う際にですね、企業がパーソナルデータを使うときにプライバシー上のいろんな懸念が出てくるもの、そういったものに対してテクノロジーを使って解消していこうという、そういうさテクノロジー技術になっています。
あ、じゃあプライバシー×技術っていう感じなんですかね。 IT でプライバシーをなんとかするみたいな、そんな感じなんですか？
そうですね、そういった意味です。基本的には強いですね。私たちの考え方としてはこういう方もできるなと思っていて、テクノロジーを使っていく上で発生するプライバシー上の懸念を解消する会社ですよという、最近はこういうふうに自分たちの会社を紹介する。
なるほどなるほど、テクノロジーを使っていくと、はい、プライバシーに対してのあれどうなんだっけとか、これってまずいんだっけみたいな話が出てくるから、
はい、
それをなんとかするみたいな、そんな話なんですかね。
はい、
結構あれですかね、会社としてはまだまだ新しくってって感じですよね。
そうですね、2022年の1月に創業したばかりですので、まだ1年半経っていないくらいになります。
なんかそのプライバシーを仕事にしようみたいな、でまあまあ珍しいっちゃ珍しいのかなと思うんですけど、なんかそこに至った経緯というか、
はい、
なんかその辺を熱く語っていただけると、は
い、そうですね、もうこれは私がまさにこの LPMA ジャパンの仕事をしていなかったらこの会社は絶対できなかっただろうなというふうに思っています。でLBMA ジャパンの仕事をなぜさせていただくかって、そこの経緯から話すと分かっていただけるかなと思うんですけども、もともと私が LBMA ジャパンに今も参画しているブログウォッチャーという、会社で、データを、増やしていくという部門の、仕事をしておりました。でブログウォッチャー の, そのデータの増やし方というのがですね、ブログウォッチャーが出している SDK というものを、アプリを運営している会社さんに実装してもらうと、はい、でまさにそこ の, その SDK を広げていくという活動をしている中 で,、はい、で単に SDK 入れてくださいじゃもちろん誰も入れてくれないですと、
うんうん、
で、まあ、もちろん経済的なメリットとか事業的なメリットはあるんですけども、そういったものに合意してもらったら次はこれでプライバシー大丈夫なのっていう、そこの壁に必ずぶつかるんですよね、
うんうんうん、
でそれをどうやって乗り越えようかっていうところで、それこそ社内のホームの人とか、あとも社外だとそうですね、学術機関の先生方とかという人にいろいろ研究学学やりながら、こういった形だったら取引先の企業もその企業の先にある消費者の方も安心させられるのみたいな、はい、そういったことを一つ一つ形作ってきたというところが最初のきっかけになります。で、まあ、そこからLBMAジャパンを作るという話があってですね、業界団体、業界としての統一のルールを作ろうという、そういう動きにもなったので、じゃあそこを作るということも参画させていただいて、加わらせていただいたというところですね。でその経験を通してですね、あ、なんか技術を使っていくという方向とか、新しいサービスを世の中に生み出していくというところにおいて、必ずしも私エンジニアでもなければデータサイエンティストもないんですけども、なんかそういう人間でも結構貢献できる余地ってあるんだなという経験があり、でそれを、まあ、ある意味こう形にするとですね、まあ、結構いろんなものが進み出すなみたいな、そういったところを経験したというところがきっかけとしてあります。それがまあ一つこれを 自分の所属してる会社だけじゃなくていろんな会社にと一緒にやっていくと結構面白いうねりが作れるんじゃないかなという、それが会社作ったきっかけになってますね。
なるほど。そうですね、これちょっとなるべく硬いワードは柔らかくして話してもらえるとありがたいんですが、
はい、
はい、SDK とか誰でも知ってる体で言われても困るんですよね。
そうですね、はい。
はい、SDK とは何でしょう。
SDK とはそうですね、アプリケーションを開発するキット。でも、もう少し分かりやすくしてますね。スマートフォンのアプリケーション、例えばスマートフォンのアプリケーションを使うときに、いろんな機能を実装していくんですけども、ゼロからコードを書いていくとすごく大変です。なのでもうあらかじめこのパッケージされているものをポンって入れてしまったらその機能を簡単に実装できますよ。そういうものが SDK というふうに呼んでいるものですね。
はい、ありがとうございます。さて、皆さんが SDK が何か分かったところで、プライバシーって何ですか。
プライバシーって何ですか。本質的な質問ですね。
本質的に、はい、
本質的ですね、
はい。なんかみんなプライバシーとか個人情報とか、その辺しっかり頭の中で整理できてる人ってそんなにいないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
はい。で、まあ、はい、まあ結構プライバシーに関する法律法令って国によって違うは違いますけれども、
はい、
まあ、ちょっと、とりあえず日本なんで、ここ日本の法律、法令においてプライバシーって何ですかねっていうなんかところと、何が問題なんですかっていうのをざっくり語りませんか。
そうですね、分かりました。プライバシーってすごく分かりやすい言葉で言うと、あんまり人が生きていてあんまり人に知られたくない情報というふうに、言うことができるかなと思ってますと。じゃあそれって全て法律で守られているのかというと、実は法律で守られている範囲ってものすごく限定的ですと。日本においてでいうと個人情報保護法というものがあるんですけども、じゃあその個人情報保護法に準拠していれば、その人に知られたくないような、情報とかデータの使い方ができるのかというと必ずしもそうじゃないなというところがあり、法令の中にこう限定されない外側 その不安とか気持ち悪さみたいな、そういったところまで含めたものをプライバシーというふうに私たちは定義をしているというか、います、
なるほど。で、何が問題なんですか。
何が問題なのかというと、
じゃあ企業からした、はい、企業が、はい、企業かけるプライバシーって何が問題なんですかね。なんかもやもやみんなしてるというか。
そうですよね、まさに個人情報の個人情報保護法とプライバシーってどの違いがあるのかっていうところも私自身も全然分かってなかったです。であとはその言ってみれば結構不安と気持ち悪さとかってものすごくふわっとしてるし、人によって感じ方が全然違うじゃないですか。だからそこを、まあ、企業としてどう配慮していくのかっていうところの、まあ、なんだかな、その観点とか基準みたいなところが必ずしもなんか明確になっているわけじゃないので、そこを、まあ、合意形成を図っていくとか、そうだな、事前にこのプライバシーというところを侵害しないようにどうすればいいのかみたいなところを対処していくみたいな、そこがすごく難しいんだろうなと思います、企業の中でやっていくためには。
なのでそれを何とかしてくれるのがプライバシーテック、ね、
そうですね、何とかする方はあるかなというふうに思っています、でそれを何とかするっていうのが私たちの仕事なんですけども、まあすごくざっくり分けると、一つ一つも局所対処的にというよりもコミュニケーションを通じてそういったものを、配慮していく方法と、あとそもそも仕組みとかシステムを使って配慮していく方法っていうのがあるかなというふうに思っています。で、コミュニケーションのところで言うと、例えばユーザーが自分のデータでどう使われてるのって不安になった時に、しっかりとこういうふうに使ってるんですよっていうことを公明正大に伝えていくみたいな方法が ありますし、例えばあるし、
はい、
仕組みっていうところで言うと、そうですね、自分がこのデータ使うのはやっぱり嫌だと思ったところに思った時に、それをちゃんと開示できるようなものであったりとか、うん、拒否できるような仕組みがあるとか、
うん、
あとは企業側がそもそもデータを使っていく中で、ユーザーを不安にさせるような使い方をそもそもしないような企業の中のガバナンスの仕組みを使っていくとか、そのシステムを作っていくとか、そういったアプローチがあるかなというふうに思ってます。必ずしもこれ一つに入れてされるもんじゃなくて、いくつかこういろんな手法を組み合わせてやっていくものかなと思うんですけどね。
なるほどね。まあ大変じゃないですかそれ。
大変です。
じゃあそれってホームの仕事だよねって言っても、でもホームからしたら、いやだって事業側が何してるか分かんないじゃんみたいな、
はい、
どこに意図を持ってやってるか分からないのに、我々だけでこれ作れるのかみたいな、なんかそういった会話とかってのはよく聞くのかなと思うんですけど、なんかそういった何でしょう、ジレンマみたいなのをプライバシーテックさんが結構改善してくれるっていう感じなんですかね、それは。
あ、そうですね、まさにホームと事業部のジレンマっていうのはすごく大きいんだろうなというふうに思っております。当然ホームとしては守っていくっていうのが一番重要になってくるので、うん、あんまりリスクのことを許容しないというのは、これもう一般的なホームの役割でもあるので、
はい、
そういった方向に行くかなと。で、事業側からすると、いやホームがせっかく新しいことやろうとしてるのにホームが邪魔をするよとか誰かブレーキかける、ぶっちゃけそういうのって結構いっぱいあるじゃないですか。
まあそうだよね。
で、なんかやっぱそこをお互い絶対歩み寄れると思っていてですね、同じ会社の中にいるのであれば、うん、だからそこを例えばお互いが同じようなその共通の言葉を持てるような形で、ホームだけがこう分かっているような専門的な知識をもう少し分かりやすく噛み砕いて、事業部側の方でも認識できるような、そういった、うんうん、教育ツールとか、コンテンツちゃんと用意していくとか、あと一方で、ホーム側も必ずしもその法律の外側にあるプライバシーというところまで、配慮できるかというと、ホームの人たちは別にそういったことのスペシャリティもないし、必ずしもそういう勉強をしているわけじゃないので、そういった方々にもこういう観点をに基づいて整理していくといいですよとか、こういった人たちに助けを求めるといいですよみたいな、そういったことの助言できるかなと思ってますね。
ですね。そうですね、ちょっとこの先ね、例えばAI とか、まあ、この今の時点で言うとチャット GPT みたいなね、なんかそういったものも出てきて、じゃあその辺の AI ってプライバシーをなんかちゃんと守ってくれるんでしたっけみたいな、なんかそういうのが結構、ホットなトピックになるのかなと。で、まあ、例えばね、GDPR ももうすぐその AI に関して の法令を導入し始めるしとか、
はい、
なんかその観点で、この先、日本、どうなってきますかねっていうか、なんか見解があれば。予言ね、これ。ポッドキャストなんで残るんだよ、後に。半年後にこれ聞いたときに、やべえ、山下さん、超嘘ついてんじゃんみたいな話になるかもしれない
です。そうですね。そうですね。いや、まさに、その国とか地域が、
うんうん、
どういう考えに基づいて法律を作っていくかみたいなことが、うん、一方のその技術開発、であったりとか、
はい、
そうですね、その国の、まあ、言ってみれば次の競争力、経済力っていうところに大きく左右しているという、うんうん、なんか、はい、そんなめちゃくちゃ大きいテーマなんだろうなというふうに思っています、
うんうん、
で、日本の立ち位置としてはすごく柔軟な立ち位置にいるかなというふうに思っております、
はい、
で、これは、まあ欧米って一言なんですけども、欧と米では全然考え方が違っていて、はい、ヨーロッパっていうのは、基本的には事前にちゃんと同意を取得すると、同意を取れたデータじゃないと、そもそも取っちゃいけないし、使っちゃいけませんという考え方に基づいて、うん、GDPR を使っています。で、一方で米国においては、データを取るところは取りましょうよと。ただその後使っていくところの倫理観であったりとかガバナンスが大事だよね、データを、提供した後にユーザーが嫌だと思った時に拒否できるような選択肢を用意しておくことが重要だよねという、そういった考えに基づいて CCPA というのが作られているかなというふうに思っています。 で日本は、まあ、結果 ネガティブな人たちからすると、欧米に比べてそういった法整備が遅れているというような声も聞こえてくるんですけども、私結構、うんまあ、この LBMA を通してあの行政と関わりを持たせていただいている中のすごく慎重にあの競争力であったりとか本当のプライバシーとかっていうのを踏まえながらどっちがいいのかっていうことを考えてあの法令を作られているなっていうのをすごくあの感じていますと。で今まさにあの2つのこの考え方、ヨーロッパ的な形でちゃんともっともっとプライバシーを守るということをあの前提として法律を厳しくしていくんだという考え方と、いやそれはそれで大事だけどもやっぱりデータ使って競争力を高めていくということが重要だから、そのちゃんと中央を取っていこうよという考え方の2つが今あるような状況かなと、混在している状況かなと思って、で私はおそらくその米国型のいや取るところはあの取って使うところでちゃんとガバナンスかけようとか、あのそれを拒否した人に対してちゃんと透明性であったりとか選択機会を提供しようというなんかその方向にきっと流れていくんじゃないかなということをあの期待をしているところであります。これはもうデジタル庁ができたりというかという声もありますし、最近なんかオープン AI の拠点を日本に作ってそれを広げていこうというところ、まあ、あの政権も含めて大きくそこに注力していこうという流れをちょっと感じているので、これは結構私としては日本のビジネス、日本の企業にとってはいい流れになってくるんじゃないかな、期待を込めてそういうふうに思ってます。
なるほどね、うん、いいじゃないですか。あのでそれをリードしてくれるのがプライバシーテックさんって感じですかね。
そうですね、はい、あのなんかプライバシーテックという名前からすると、はい、結構その歯止めをかけるとかなんか保守的な形に聞こえるかもしれない、うんうんうん、まあ、ちょっと冒頭で申し上げた、はい、あのテクノロジーをガンガンを進めていくために、うん、守りのところをしっかりしておきましょうよというところ、守りさえしておしっかりしておけばガンガン決められるようなあのビジネスができますよ、はい、なんかそこを支援するのが我々のミッションだと思ってますので。
なるほど、面白い、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ちょっとねまた半年ぐらい経って実際にそうなってたかどうか聞きたいと思います
ね。そうですね、
っていうのもありつつですけど、ちょっとじゃあ最後に、聞いてくださってる方々に、メッセージをお願いします。
はい、そうですね、あのポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。なんか今後音声コンテンツを通して学習していくとか、いろんなそうです、ね、情報を得ていくみたいなこともどんどん広がっていくかなというふうに思いますので、まあ、これがこのシリーズがあの皆さんのお役に立てるようなものになっていくとすごくいいなというふうに思っております。
ありがとうございました。ちょっと別にそのプライバシーテックとして
そうです
のアピールとかしてもらっちゃって構わないんですけど大丈夫ですよ、このポッドキャストについてあれしてもらわなくても大丈夫です。
はい、あのプライバシーテックという会社はもう本当にとにかく面白いことが好きで、まあ、とにかくですね、あのやばそうなことをやってる人たちが僕たちはすごく大好きです。あのこんなデータの使い方したら炎上するんじゃないかとか誰かに怒られるんじゃないかという、なんかそれでもそのデータを使うことに意味を感じてるとか未来をそれで切り開くみたいな、そういった思いを持っている人たちと一緒に仕事をしたいなと思ってます。で我々も決して危ないことをするんじゃなくて、こういう形で、ちゃんと周りを固めていけばとか、あの論拠を作っていくとそこってやれるよねという道筋を作っていけるかなというふうに思ってますので、それを仕事をしたいなと思っております。
ああ、いいですね。未来を切り開くために、あの炎上も上等っていうのをこのポッドキャストのタイトルにしたいと思います。
はい、それちょっと誤解を見そうですけど
大丈夫です。はい、いやでも今日楽しかったです。
ありがとうございます。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。